ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月もギャオの笑顔でこんばんはの時間がやってまいりました。これから10分間ほどよろしくお願いします。さて、早いもので、今日で12月19日ということで、今月もあと1週間ちょっとというか、今年もあと1週間ちょっとというか、お正月まであと13日となりました。年末年始の準備は進んでいるでしょうか。考えてみますとですね、この放送が始まったのが去年の8月からで、今回でですね、なんと16回プラス1で17回目ですね。17回も放送してるんだなということになりました。17回の間に何を喋ったのかよくわかりませんが、結構私スポーツネタを喋ったかと思います。今年に入ってからも、まずは2月にありました、総社君市マラソンの、話に始まり、夏場はですね、トライアスロンに向けての話をさせていただいたかと思います。2月の君市マラソンはですね、予定通り、しっかりと準備して、挑みましたので、なかなかいいタイムが出たかなと思いました。で、9月のトライアスロンはですね、残念ながらトライアスロンのレース直前にですね、自転車で転倒してですね、大怪我をしまして、残念ながら、エントリーはしたものの、実際大会には出られなかったという非常につらい思いがありました。で、その後もですね、10月とか11月も実はですね、結構膝を痛めるというアクシデントがありまして、今年1年を振り返るとですね、私自身はですね、あんまり思ったように体も動かすことができなかったですし、体が動かなかった以上にあまり頭の方も動かなかったかなという気がします。でですね、今年振り返ってみてですね、特に印象的だったのがですね、夏が夏らしくなかったというか、珍しくですね、雨の日が多い夏だったなという記憶があります。夏の時期になりますと、私結構、水泳が好きなもんで、海水浴とかはですね、プールとかですね、子供を連れて行くことが多かったんですが、今年の夏に関して言いますと、天気悪い日が多かったんで、海水浴にもあんまり行かなかったし、プールに出かけるっていう回数も少なかったかなと思います。でですね、秋口になると、毎週のように台風がやってきたっていう記憶があります。岡山県内も結構ですね、台風で大変なところがあった記憶はありますし、お隣広島県では結構ですね、8月に大きな、災害がありまして大変だったところがあるというのを皆さん、記憶されているかと思います。もうこの時期になりますと、さすがに台風っていうのは、来ないとは思いますがですね、どんどん寒くなってます。今度は気温が下がって、周りを見渡すとですね、結構風邪をひいてる人が多いなと思います。我が家もですね、マスクをしている人が、3人ぐらいいますね。一番元気者のですね、小学5年生の長女もですね、最近は、マスクをして学校に登校しております。くれぐれもですね、風邪をひかないように気をつけていただきたいと思います。残念ながら風邪をひいた人はですね、しっかりと早めに、対処してですね、体調を治して、年末年始迎えることができるようにですね、頑張っていただきたいと思います。風邪といえばですね、私の友人にもですね、今回ですね、もう早速インフルエンザにかかった人が何名かいます。私インフルエンザにかかったことないんですけど、インフルエンザっては結構やっぱりしんどいらしいですね。ですね、なかなかインフルエンザに会うと、周りの人に影響がありますから、決して人に会うことができないというのもあるんですけど、まあそれでですね、たまたま今回、今週いろんな行事で、大変な思いをしたということもあります。備えあれば憂いなしということで、日頃からですね、風邪ひいてなくてもマスクしてる人は多いかと思いますが、やはりですね、何事も、万全の対応が必要なのかなということを思います。さてですね、この前、12月の14日、第2日曜日になりますけども、水島の、IIA サロンですね、環境交流スクエアというところでですね、高橋川ミーティング2014というのがありました。この高橋川ミーティング2014というのはですね、かれこれ10年ぐらい前に始まった、高橋川流域のですね、グリーンデイズカレッジを中心にですね、いろんなことでですね、高橋川流域のまあ風土というか自然というか、それを勉強してですね、まあ、つなげていくといった類のものでして、私もですね、とある、つながりでですね、 その、高橋川流域の 高橋ミーティングですかね2014というのに参加させていただきました。まあ、行ってみるとですね、結構その倉敷のですね、重鎮とか FM 倉敷でもよく出てこられる重鎮の方々がごっそりおられましてですね、非常にすごい集まりだなと思いつつ、ただ内容としてはですね、非常に自然学校を中心にですね、その高橋川流域を中心に自然学校を展開するとすればどういったつながりができるかということを学ぶ機会で、非常にいい機会になりました。倉敷という地域は高橋川流域では一番南側にありますから、これ北に遡っていくと総社、高橋、あるいはその上が北の方が新見ですね。で、高橋川っていうのは結構いろんなところにつながっておりますんで、織田郡とか矢掛、茨原とか、ああいったところにもどんどんつながりますし、流域の人口を考えるとですね、結構岡山県の半分ぐらいが、高橋川流域に住んでるんだなということを感じます。で、倉敷に住んでると夏場は暑い、冬場もそんなに寒くないというか、おかげさまでですね、風水害に見舞われる機会がないと思いますが、この時期ですね、県北に行くともう結構雪が降っていたりもしますし、そうやって見ると高橋川の恵みっていうのはとても重要だなと思います。で、私も、倉敷で仕事をしておりますが、結構ですね、川の恩恵っていうのはとても重要で、総社に行くとですね、ある食品メーカーさんが総社に立地してるんですけど、そこの、メーカーさん、なぜ総社に立地してるかというと、高橋川の近くにあると、あとは白尾線がある、要は交通の要所であり、水があるから、工場が建てられるという話もありました。で、倉敷方面ずっと下っていくと水島地域もやはり、高橋川の水を使っている工場とかいっぱいあるんですよね。こうやってみるとですね、高橋川の恩恵って非常に重要だなと思います。私の住んでいる、富士と天城という地域はですね、高橋川から枝分かれしました、倉敷川というのが小島湖に向かって流れております。この前のもですね、辰巳中学校の中学生を相手にですね、地元の人と何人かとですね、地元の歴史について学ぶ、ウォーキングがありまして、そこに参加しました。そうするとですね、昔のことをなかなかイメージするのは難しいんですけれども、この辺りが海であった、あるいは富士戸合戦の、合戦場だったということを考えるとですね、地域の歴史を調べたりですね、その地域の風土を調べてですね、地域に愛着が持てるっていうのはとても重要なのかなと思いました。で、なおかつですね、この時期もお米の収穫は終わっておりますが、やはりですね、田んぼに入る水が汚いと、そこでできる米も美味しくないのかなと思いますが、ぜひともですね、水を大切にというか、水をきれいに使うっていうのも重要なのかなと思いました。この番組結構、酒飲みの人が多いというか、番組の関係者では結構お酒の好きな人が多いんですけども、お酒とかお米とかっていうものはですね、やっぱり水の品質というか、水がきれいであると良い米ができたり、良いお酒ができたりっていうのはあると思います。この倉敷の地域もですね、高橋川に限らずですね、いろんな、河川が流れておりますけれども、地元をきれいにですね、水を大切にだけじゃなく、ゴミも落とさないようにしていただきたいと思います。私今年結構ですね、ゴミを拾うことが多かったです。タバコの吸い殻、ここ結構多かったですね。お酒とか飲み物の空き缶とかも結構多かったです。ぜひともですね、この地域のモラルがどんどん向上して、倉敷の街はいい街だなということになればいいかなと思っております。ということで、今回も取り留めもない話で終わってしまいましたが、あと12月31日過ぎて来年の1月1日まで、今日を入れてですね、あと13日あります。いかに過ごすか、何もせずにぼーっと過ごすもよし、あと年末年始に向かってですね、しっかりで、準備をすればですね、結構いい年が迎えられるかもしれません。年賀状を今から書くのもよしです。書かないのもよしです。メールを書いて、送るのもよし。最近はいろんなツールがありますから、いろんな方法でですね、新年を迎えて、いつもお世話になっている人に、お声かけする、方法というのは、いろんな方法がありますので、いろんな方法でですね、来年良い年を迎える準備をしていただきたいと思います。というわけで、今年の放送はこれで終わりです。また1月から、お世話になりますが、良い年をお迎えください。それではごきげんよう。